今日の引用聖句は詩編の119編161節から168節、旧約聖書の950ページです。詩編の119編の161節から168節です。それでは拝読いたします。君主らはゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌いあなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために私は日に7度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。今日の証の姉妹はケイコ・ホームズさん、イギリスに住んでおられるケイコ・ホームズさんです。それではお願いします。
まあ、今後もまだ葬儀があります。まあ、葬儀はいつも、まあ、楽しい集いなのではないでしょうか。戦いが終わったから。まあ、西川さつき姉妹のお母様です。まあ、九州国際だったんです。まあ、おそらく私たちは九州国際になれたくない、なのではないでしょうか。まあ、人間はみんな、結局、まあ、悩むものです。例えば人間はいろいろな問題について考えると、まあ、人によっての意見は違うと思う。けども、天国で主なる神に奉仕する天使たちに聞くと、どうですか、あなたたちは人間について何を考えるの？みんな 100% 一致してるんです。人間か？悩むものです。というに違いない。本当にそうなんです。人間は悩むものです。けども、二種類の人間がいます。ある人々は悩んで、がっかりして、諦めて、落ち込む。もう一種類は、悩みながら、大いに喜ぶことができる。今の読みました。ダビデの告白を見ると、まあ、わかります。彼は、確かにいろいろなことで悩みましたし、苦しみましたし、けど、悩みながら、苦しみながら、大いに喜ぶことができたのです。まあ、今朝の題名は、喜びの源としたいと思います。まあ、ある方々が初めて集会に来て、兄弟姉妹が、まあ、非常に、まあ、聖書に成立している要素が、御言葉によって生かされ、御言葉から力をいただいている様子を見ると、まあ、ショックを受けます。なぜなら、それまで御言葉なしでもやってきたし、また、やってこられると思っていたその御言葉こそが、兄弟姉妹の光り輝く顔の秘訣であることを知るからです。まあ、詩編の作者であるダビデは、主の御言葉を、まあ、自分自身に語らせました。そして主の御言葉に全く支配されて、まあ、次のように叫ばざるを得なかったのですね。162節。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。また、エレミヤという預言者も同じ経験をしたのです。 よく知らないお箇所です。エレミヤ記15章中国説、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。分かったのでもないし、理解したのでもない、暗記したのでもない、食べた、自分のものにした。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、まさにこのことはいずれにしても私たち自身の経験でもなければなりません。実際父なる神がご自身の永遠の愛のうちに私たちに対して、ただ単に肉の形を取った御言葉、すなわち主イエス様をお与えになっただけではなく、書かれた御言葉である聖書をもお与えになってくださったとは、何という恵みであるでしょうか。まあ、この書かれた御言葉において計り知れないほどの富が明らかにされています。パウロはマナ弟子であるテモテに次のように書いたのです。テモテ第2の手紙の3章15節からちょっと読みます。382ページになります。382ページ、まあ、パウロの宗教の死を遂げる最後の手紙の中の言葉です。三章の中古説から、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに死を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊下によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えながったものとなるためです。まあ、この箇所によると、まあ、はっきり約束されています。なぜ聖書はあなたに知恵を与えて、イエス様に対する信仰による救いを受けさせることができる。また御言葉は神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えながったものとなるためです。まあ、ご存知です、この119編は、まあ、詩編の中で一番、まあ、長いところです。時々人は、まあ、何を祈ったらいいかわからないから、まあ、聖書は聖霊によって与えられた祈りの言葉ですが、この詩編の自分のものにしなさい。詩編の一編二編でも読んだら祈ってけども、119編とちょっと言えないね、長いすぎまあ5節ずつぐらいで十分なのではないでしょうか。まあ内容的には本当にすごい176節。そしてこの、まあ、やっぱり主の御言葉の大切さについてダビデは告白しています。まあ、ダビデは神の道について、あるいは主の律法、まあ、証、命令、戒め、裁き、神の義、あるいは神の真理について、この詩篇の中で語っています。まあ、このことから見ましても、この詩篇の119編は広いなく傑作、主なる神の知恵の作品そのものなのではないでしょうか。ダビデ王が主の前で、あるいは主の言葉の前で静まったとき、そして御言葉に語らせたとき、まあ、次のように喜んで叫ばざるを得なかったのです。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。結局ダビデにとって御言葉とは本当に全てでした。まあ、ある人はイエス様を愛していると言います。やっぱ証拠のあるものは何でしょうかね。御言葉を愛さなければ死の、主イエス様を愛することと御言葉を愛することとは一つに ならなくちゃいけないなのではないでしょうか。まあ、主なる神の御言葉は計り知れない宝庫、すなわち宝の庫のようなものです。ダビデはその宝の庫の中を探し掘り出しました。そして宝を見つけるとさらにまた掘る気持ちを引き起こされました。ダビデは決して失望させられなかったのです。彼は探したものを見つけました。彼の飢え渇きは満たされました。ダビデのあふるうばかりの喜びは私たちにも伝わってくるはずです。私たちは心から主を愛しているならでしょうか。イエス様をさらに一層よりよく知りたいという願いは我々の切なる願いなのでしょうか。イエス様に対する我々の献身が本物であるかどうかということは主の御言葉に対する我々の切なる求めによって分かれます。それではまあ次の4つの手についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。第1番目、計り知れない宝庫としての神の御言葉。第2番目、大いなる提供としての神の御言葉。第3番目、挑戦と要請としての神の御言葉。そして第4番目、大いなる喜びの源としての神の御言葉です。まず第一に、計り知れない宝庫としての神の御言葉についてちょっとだけ一緒に考えたいと思います。まあダビデはこの詩編の119編の中で何度も繰り返して、聖書は神の言葉ですと言っています。それから私はあなたの御言葉を喜びますと告白しています。本当に161節から168節を見ると、まあ主の御言葉の大切さ、尊さを知ることができるなのではないでしょうか。この161節から168節の間だけでもダビデは8回も神の律法、神の証、神の戒め、神の御言葉が大切であると言っています。もちろんダビデは3000年前に聖書のほんの一部分だけしか持っていなかったのです。けど私たちは神の御言葉を完全な形で持っています。今日聖書の66巻が神の御言葉として私たちに与えられています。この66巻は40人の男の人々によって書かれました。この人たちの背景はいろいろと違っていました。それはちょうどその人たちの経験や能力が違うように違っていました。そしてまた彼らは同じ時代に生きていたわけではありませんでした。したがって彼らは何が関わるべきであるかを相談するために一緒に集まることができなかったのです。彼らは大体1600年という期間の中で生きていたのです。けど私たちはそれぞれの関わったものの中に完全な位置を見出します。誰でもが認めなければならないことは、これは40人の男の人たちが持ち通り、神の御手のうちにある器だった。ということであり、本当の作者は生ける誠の神ご自身であるということです。テモテ第2の手紙3章16節に、聖書はすべて神の霊下によるもので、教えと戒めと行政と義の訓練のために有益であると、まあ、前に読みましたことです。まあ、もちろんパウロだけではなく、まあ、例えばペテロも全く同じことを書いたのです。423ページになります。ペテロ第1の手紙1章の 21節です。ペテロ第一の手紙一緒に21節です。423ページです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。まあ、彼らはいわゆる預言者たちは神の御言葉を聞いたから、この御言葉を述べ伝えたし、あるいは書いたのであります。ですから聖書はまさしく神の御言葉と呼ばれるのです。まあ、主なる神が我々に与えてくださった神の御言葉はたった一つの過ちもありません。まあ、主なる神の御言葉は完全に信頼できるものです。